第一の日課は、エレミア書17章5節から、旧約聖書1208ページです。エレミア書17章5節から10節まで。主はこう言われる。呪われよ。人間に信頼し、肉なるものを頼みとし、その心が主を離れ去っている人は、彼は荒れ地の裸の木、恵みの雨を見ることなく、人の住めない不毛の地、遠所の荒れのお住まいとする。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。人の心は何にも増して、捉えがたく病んでいる。誰がそれを知り得ようか。心を探り、その腹渡を極めるのは、主なる私である。それぞれの道、技の結ぶ身に従って報いる。第一の日課を終わります。第二の日課は、コリントの信徒への手紙1、15章12節から、新約聖書320ページです。コリントの信徒への手紙1、15章12節から20節まで。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか？死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに、私たちは神の偽証人とさえ見なされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証をしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そして、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。しかし、実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。第二の日課を終わります。